プロ弁護士の心理戦で人を動かす35の方法。石井拓磨、スバル社。はじめに、心理戦は日々繰り広げられている。法廷の証人尋問で心理戦はつきものです。ドラマなどの裁判シーンでこんな場面を目にしたことはありませんか？弁護士が証人に厳しい質問を矢継ぎ早に浴びせかけ、心理的に追い詰めて真実を語らせるというシーンです。盛り上がる演出ですが、実際の裁判ではこの戦術は有効ではありません。理詰めで追い詰められても証人は真実を語りません。法廷で堂々と嘘をつき続けます。真実を語らせたければ証人に語った方が得だと思わせ、そちらに誘導する方が効果的です。このように人の行動に影響を与えるために何らかの誘導を伴う一連のやり取りを心理戦と本書では呼びます。裁判は勝ち負けが決まる場なので、こと熾烈な心理戦が繰り広げられます。しかしこれは裁判という特殊な場のみで起きていることではありません。何らかの交渉を伴うビジネスの場や日常でも誰もが心理戦に直面します。この時相手方の誘導に気づいて対処しないと、相手のペースに乗せられて不利な立場に追い込まれる可能性もあります。心理戦が展開されていることにいち早く気づき、有効な対抗策を講じること、これが交渉の行方を左右しているのです。弁護士が心理戦に臨む際、誰を動かしたいかという目的によって戦い方を変えます。人を動かす際にも、目の前の相手を動かすケースと目の前の相手ではない第三者を動かすケースがあります。裁判で第三の評価者である裁判官を動かす目的の場合、敵対関係にある相手を理詰めで攻めることもあります。しかし交渉や調停のように目の前の相手を動かす目的の場合、いきなり理詰めで誘導するのは得策ではありません。論理の力を使う前に相手と連帯関係を結んでおけば、相手の納得感を生み出すことができます。その結果、自発的に動いてくれる確率が高まります。このように目的に合わせて心理戦の戦い方を変えることで、得られる成果が大きく変わってくるのです。駆け出し時代の手痛い失敗。心理戦でキーとなるのが情報です。今でこそ私もどのような心理戦でも臆せず戦い、交渉を有利に進めることができるようになりました。しかし弁護士になりたての 1,2 年目は、心理戦が繰り広げられていること自体に気づかず、目の前の情報だけに基づき理詰めで攻めていました。その結果、相手のペースに乗せられた経験も多々あります。手痛い失敗の一つが情報の出し方です。ある裁判では、相手方の弁護士が質問してきた事柄に全て答えてしまうなど、情報を与えすぎてしまったことがありました。その結果、不利な立場で交渉する羽目になったのです。一方、依頼者との間にも心理戦は存在します。事前に連帯関係を結んでおかず、狙った方向にいきなり誘導すると、さまざまなトラブルを招きます。相談室で怒鳴られたり、 クレームをつけられたりして精神的に病んでいく弁護士も少なからずいます。依頼者の中には不利な情報を隠す人もいて、私自身依頼者の嘘を信じきってローンを組み立てたこともありました。いずれも心理戦の処し方の未熟さが招いた失態です。情報を集めるためにも十分な連帯関係を構築する必要があるのです。心理戦を制する方法を知っておこう。弁護士の仕事のみならず、人との接触を伴う仕事では大小さまざまな交渉がごく自然に行われています。こうした場で繰り広げられている心理戦への処し方を知らないせいで、不本意ながら譲歩したり、不利な条件を受け入れたりしていませんか？なぜか相手の主張を聞いて言いなりになってしまうというパターンが続いていたら要注意です。一刻も早くその状況から脱してください。本書では、心理戦に直面した時の身の処し方や制し方について具体的に紹介していきます。心理技法はいくつか組み合わせることでその効果が高まります。ぜひ合わせ技の威力を実感してみてください。いずれも弁護士業務で実際に使っている方法なので、実践的かつ効果が上がる間違いのないやり方です。ビジネスの場ですぐに使っていただけるように厳選した手法を紹介していきます。ぜひ今日から仕事の場で試し、多くの成果を手にしてほしいと願っています。石井拓磨。